ニューナカのストーリーズ、今日は第194回目です。ちゃんとした放送回はですね、まあ1時間ぐらい話すのをちゃんとしたって呼んでるんですけど、ちょっと久しぶりで、最近一人でボソボソ喋ったりばっかだったんですけど、最近とても、印象的なことが、イベントがありましてですね、今日はゲストを呼んでいろいろお話をしたいと思ってるんですけれども、このニューナカのストーリーズ始めた頃、7年前ぐらいに1回ですね、最初の頃にゲストで出てもらって、録音機材の話とかですね、当時じゃないな、昔住んでた、笹塚の話とかですね、そんなことをいろいろ一緒にしてもらった僕の、バンドやってる頃、20年前ぐらいのですね、バンドやってる頃の友達で、まあ、先輩で、お世話になってましたケンジ君に今日は来ていただいて、ケンジ君の方にいろいろ最近動きがありましたんで、そこの話、非常に興味深い話ですんで、ちょっとゲストに来てもらってまたしていただくという回にしましたんで、早速、お呼びしたいと思います。ケンジ君、こんばんは。
こんばんは。
はい、お久しぶりですけども、
ね、
ま、この間ですね、
はい、
一昨日ですかね、
うん、
まあ、これからお話しするケンジ君が、つい最近ですね、まあ、オープンというかプレオープンした、ミュージックじゃないな、スタジオバーですね。
そうです、
まあ、そこでお会いして、本当にそれが、まあ、結構 7,8 年ぶりだったと思うんですけれども、
うん、
はい、まあそんな、ここに関しては非常に聞きたいこと、言いたいこといっぱいありますんで、
はい、
今日はその辺を中心に聞いていきたいんですけど、
はい、
まずケンジ君のね、ご紹介はさっき言った通りなんですけど、僕ら東京の新宿あたりでですね、
うん、
約20年、ちょうど20年前ぐらいになると思うんですけれども、
はい、
インディーのバンドをやってまして、お互いに別々のバンドをやってまして、
うん、
ね、この間も話に上がりましたけど、ライブハウスでいうと新宿のジャムとかですね。
そう、ジャムで、ね、出会ったっていうね、
初めて出会い、
うん、
特になんていうんですかね、友達のイベントとかじゃなくて、ブッキングと言われるですね、
うん、
誰が相手になるか分かんないという、出たとこ勝負のイベントで、
そうそう、ライブハウスの人
主催の、
ね、呼ばれてその日分かるみたいなね。
そうですよね、うん、っていうので、初めて4バンドぐらいで一緒にやるんですけど、そこで会ってですね、音楽的にも人間的にも非常に気が合ってですね、
うん、
仲良くさせてもらって、まあ、特にケンジ君は家が近かったんで、
ね、
うん、この昔出てもらった時も話したんですけど、僕の代わりにですね、当時ヤフオクのアカウントを持ってなかった僕の代わりにですね、
うん、
ギターを競り落としてもらったりとか。
あれ、コロネットだったっけ。
コロネット、
そうだよね、
エピフォンの青いコロネットですね。
いやいや、でも
あれも手元にないんですけども、
うん、
あれを
でも
競り落としてもらったり、はい、
あの時はね、頼まれた俺も羨ましくてしょうがなかった、
はい、うん、かっこいいですもんね。
かっこいい、うん、
今でも結構また取り返したいと思ってるんですけど、
うんうん、
あれそうなんですよ、僕2万なら出せるみたいな話ケンジ君にしてて、でケンジ君が2万ちょっと超えてきたみたいな話になって、じゃあ2万5000までいけますとか言って
そうだそうだ、
うん、2万5000で取ってもらったんですよね。
いや、でもいい時代だよね、はい、その
いや本当にいい時代です
ね。コロネットが2万5000で落とせた時代って言うのもすごいけどね、
うん、そうなんですよね。あれ何回か復刻とかしてるんですけどね、最近もなんかしてたみたいなんで、黒板の新しいの欲しいなと思ってて、
試走しましたよ。
あ、本当ですか。
そうそう、はい、渋谷の石橋でそうそう、
いや、いいですか、やっぱりコロネットあたりは。
うん、もう今4万か5万ぐらいだったのかな。
あ、そうですよね、復刻したのそんぐらいだったと思いますけど、
そうそうそう、うん、なんかね、前昔のやつの方がやっぱいい印象あるけど、
はい、
まあ、
はい、
もう見た目一発勝負なんで、
ね、
そうそうそうそうそうそう可愛かったですよ、
見た目界では一番可愛い、まあ、そんなこんなでですね、すごくお世話になってて仲良くしてもらって、何かあるとこうケンジ君に機材のこととかはね、相談してたり、まあ、同じデジタル MTR コルグ D12 で 16 ですね、
16、
うん、まあ、当時まだ記憶媒体が 4GB ぐらいしかない DU16 をですね、
うん、
最大限駆使してお互いに曲を作ってたっていう時期がありましてですね、
もう極めてたね、最後の方はね俺本当に当時マキトがやってたレディオクラブの音源聞いた時に、
はいはい、
教えるんじゃなかったと思ったもん 良すぎて
超えてきたと思って、
そうそう
26超えてきた、
ちょっとショック受けたっすねあれは、うん、
いやあれ本当にあの体が D16 のオペレーションに最適化されていてですねあの結局僕あの後、うん、あの DTM に行かなかったですからね、行かないままあのバンド辞めちゃったんで、
うん、でも
結局 D16 でしたね。
ちゃんとなんだろう、レディオクラブの音というかマキトの音がもう完全に D16 と一体化してるなって、はいはい、思ったっていう話でこの間盛り上がったんですよね。
そうですね、うん、そんな人いるんだなっていう感じで、うん、ということでですね、まあ、ケンジ君は本当にあの昔から仲良くしていただいてるんですけど、ちょっとご無沙汰しちゃってて今回、
うん、
ケンジ君情報を、まあ、インスタなりでキャッチしてですね、
ありがとうございます。
ケンジ君がなんと、
はい、
四谷三丁目、丸の内線四谷三丁目のですね、この間行ってびっくりしたんですけど、
はい、
噂には聞いてましたけど本当に駅直結ぐらいの距離のですね、
うんうん、
ビルの4階のところに、スタジオバーをオープンされましてですね、
はい
はい、まあ、基本的なバーとあと音楽の録音ができたりイベントができたりする、ような環境を用意して、まあ、あと配信もですよね、
う
ん、
そう、動画配信もやります。
できるような環境を用意して、来年1月にオープンを予定されてるでいいんでしたっけ。
うん、本オープンは来年年が明けて、はい、お正月過ぎたあたり、
うん、
あの一般的なお正月過ぎたあたりでまだちょっと日にちまでは決まってないけど、はいはい、その辺から本オープンです
ってことですよね、
はい、
で今は11月12月プレオープン期間ということで、
うん、
まあ、後でケンジ君からお話してもらいますけど、非常にあのお得なお値段でですね、
今
プレオープンされてますんで、ぜひみんな行ってほしいなっていうところを今日ですね、
はい、
まず今日はもうケンジ君のとこの、そのバーのですねご紹介、うん、まあ、どんなことをやろうとしてんのかっていうところと、僕がそこにこうどう乗っかっていこうと思ってるかみたいな話をですね中心にできればと思ってるんで、
はい、
まずですねケンジ君ちょっと簡単に、
うん、
こう詳しくでもいいんですけども、
はい、
そのバーもしかの話をですね、
はい、
どんなことをやろうとしてるのかっていうのをちょっとお話ししていただけると思うんですけど、
はい、
良いでしょうか。
はい、
はい、
名前がスタジオバーもしかという名前で、うん、はい、もしかというのはもしかしてのもしかですね、
うん、
で、ここは、できることとしては当然まずバーなんで、うん、お酒を飲むことができますと、
はい、
で、お酒を飲んでただ帰ることもできますし、プラスそのバーカウンターの横に防音室がありまして、あれすごいですよね、そう、うん、でその防音室の中で、いろいろ周りの雑音が入らない、まあ、スタジオ空間があって、はい、そこではそのレコーディング、はい、録音ができたり、
はい、
最近結構使われてるのは、X のスペース、
あ、はいはい、
そう、なんかお酒飲んでて、あ、ちょっとスペースやっていいですかっつって、
へ、
あそこで1時間ぐらい話して戻ってくるとかっていう使い方されてる方もいるんですけど、うん、まあそういうちょっとこう周りがガヤガヤしてないところでやりたい作業に使っていただけるスタジオスペース、それからバーカウンターと、はい、4人掛けのテーブルが2つぐらい置ける広さのロビーがあって、
そうですね、
うん、でその外にちょうど四谷三丁目の交差点があって、こう、
はいはいはい、
夜景がすごく綺麗なので、
あれが一番いいですね、
そう、そこの夜景をこうバックに例えばカメラでを使って動画配信とか、
うん、
あとまあ撮影とか、
はい
はい、いろいろできるようにっていう撮影と、うん、録音とそれからお酒を飲めるっていう3つの要素がこう複合的に使える多目的スペースといえばいいのかな、
うん、
ちょっとこういうところがなかなかないんで俺もスタジオバーという名前にしちゃったんですけど、
はいはい、あ、いいですね、
はい、
ぴったりイメージ合うなっていう名前ですけどね、スタジオバーっていう
ですです、はい、うん、
あの四谷三丁目の夜景をバックに、
うん、
例えばこうアコギのライブとか
そう、う
ん、やると映えますよね、あれはね、
映えます、これ
映えますよね、
それができる、空間というか物件を結構探すのに半年以上はこう探してて、
はいはい、
うん、結果的にはあの場所は本当あのビルの1階に不動産屋さんがあって、
ありましたね。
そう、そこにおじいさんがいらっしゃって、
うん、
普通に張り紙が貼ってあって、
はい、
そうで、まあ結構家賃も全然思ったより安くて飛び込みで見つけた物件です、
うん。飛び込みだったんですね。すごいな。
うん。そう、ネットじゃなかったと思う。うん。
はいはい。いやあれさ、本当に。なんですかね、この間ちょっとお店行った時に、
うん、
なんかこう、あ、コンセプトどうするかとか、どっちの方を感じにしたいかとか、うん、なんかこう、あ、言ってたじゃないですか、
はいはい、
みんなと話してたじゃないですか、なんかね、僕はもう割と、
うん、
あのシンプルな感じは最初これでいいんじゃないかなと思ってて、なんかこうガレージから一個一個いろいろ集まって完成していくみたいな、
うん、
そんな感じであってもいいんじゃないかなっていうぐらい、もうすごくしっくりきてるんですけどね。
ああ、ありがとうございます。そう、はい、なんか人によっては、うん、無機質すぎるように感じるかもしれないんだけど、例えば引っ越した直後の新しい家とかって、
うん、
めちゃめちゃ可能性感じるじゃないですか。
あ、可能性感じるんですね。
居心地は何も椅子とかないからあれだけど、はいはい、妙にこう、さて今からやるぞみたいな、う
ん、はい、
それが絶えず起きる場所にしたくて、あとはその使っていただく方の色に染まりやすい、
はいはい、
うん、なので、まあ、音楽の話をすれば音楽のような空間になるし、逆に、人数が少なくてただ窓から外見て飲むだけでも使えるとかっていうのをイメージして、はいはいはい、今ああいうシンプルな内装になってます、うん。
いや、いいですね、
うん、
すごく。 あとまあこの間も言いましたけど、
うん、
まあ、お酒とかもですねいっぱいあって、
はい、
いい感じなんですけど、やっぱり僕ももうですね40代中盤になり、
はい、
まあ、ケンジ君はちょっと先輩ですけど、
はいはい、
ここまで大人になると思ってなかったんで用意してなかったんですけど、
うん、わかる。
行きつけのバーがないんですよね。
これね、欲しくなるんで
欲しくなりますよね、
うん、
行きつけの居酒屋でも何でもいいんですけど、
うん、
やっぱり一番欲しいのは行きつけのバーっていうことで、
うん、
仕事帰りにちょっと寄って、
はい、
気の合うマスターとちょっと話して、本当に何て言うんですかね、 2,3,000円飲んでスッと帰っていくみたいな。
そうなんですよ。それ
が、ね、そういうことがやりたい。
そう、結構でも、はい、俺結構お酒が最近特に好きになって、
はいはい、
一人でも結構飛び込むんですよ。居酒屋もそうだし、うん、
はいはい、
でやっぱりいいなと思ったのは、その、
うん、
今言ってくれたように、うん、まあ、3000円ぐらい使うつもりで本とか持ってきて、こう一人で読みながら飲んで、
うん、
で気持ちよくなって、ちょろっと喋る人がいれば喋って帰るみたいな、
うんうんうん、
これってそのやっぱり、はい、逆に我々が20代の時には想像もつかなかった世界というか。
いや本当そうです ね
40だとできる、うん、40代だとできる、なんか贅沢な気がします。
いや本当そうなんですよ。うん、僕らってね、ライブ終わった後に新宿で言えば新宿 の、 ジャム近辺のカチカチ山とかですね、カチカチ、
そうだね、
直前で電話して20人いいですかとか言って、
そう、
わーって夜3時ぐらいまでいるみたいなことしか20代のことの時にはなかったので、
う
ん、
そう、2000円だっけ、飲み放題食べ放題で2500円とかで
なんかね、スナック菓子みたいなのが出てくるんですよね、お通しで
今考えたらよく対応してもらえてたのと思うけど、
本当にそうですよね、
うん、
まあ、あいつらなんか飲み放題のお酒出しとけばちょこちょこ食うしみたいな感じでいさせてもらえたんでしょうけど、
うん、
まあ、そういうんではない、さっきケンジ君が言ったようなですね、
はい、
なんかこう大人な感じ、
うん、
僕もさっきケンジ君に言ってもらえて背中を押されましたけど、本当に僕本を好きなんで、
うんうんうん、
本当やりたいなと思って、その帰りに寄って本1時間ぐらい読んで、
うん、
ちょろっと話して帰っていくっていうね、こんなかっこいいことができるようになると思わなかったんで。
そうね、でも自然とできるようになれるっていうのはやっぱ素敵なことだと、
そうですよね、う
ん、思います。
そんな場をね、うん、本当に作ってもらってありがたいっていうことと、
うん、
あとケンジ君あっちですよ、もう一個のそのコンセプトというか、
はい、
NFT 関連の話ですね。
ああ、
そういうとこもちょっとどんなことしようとしてるかっていうのを教えてもらえると、
はい、お、了解です。これはですね、はい、 まあ、ブロックチェーンという新しい技術が、ここ10年ぐらいかな、
はい、
だんだんだんだん広がってきてまして、でそのブロックチェーンという、まあ分散型台帳技術っていう、あの日本語に直すとすごく難しい言葉なんだけど、
はいはい、
要は誰かが一人とか、会社が一社で管理してないデータベースっていうのが、
はい、
ここのところ急速にこう技術として認められてきて、
はい、
だんだんこう実際使えるところに入ってきていて、その代表格の一つが、悪名高きビットコインなんですよ、うん、まあちょっとかなりまだダーティーなイメージのある言葉なんだけど、はいはい、ビットコインであるとか、はい、仮想通貨と呼ばれているものが、はい、おそらく今から 4,5 年前に第1回ブーム、社会的にちょっとこうブームになって、
うんうん、
でまあそれが、すごい値段が上がった後落ちてって、はい、次に今度は 2,3 年前に NFT、 その、うん、ノンファンジブルトークンの略で NFT というものが、今度ブームになった時があって、はい、でこれもブロックチェーンの技術の上で動いているもので、はい、今度はそのツイッターで使う、アイコンというか昔のゲームのキャラみたいな、うん、ただの絵が、1億円とか2億円を突破したりっていうまた謎のブームが起きて、
はい、
これもまたその後暴落して手を出すんじゃなかったという方たちがたくさんいる間に、うんうん、そのただブロックチェーンの技術自体は確実に進化してきていて、で
うん、
つまり今までであれば例えば音楽を出すというメディアであれば一昔前は CD、はい、今は配信とか、ハイレゾだったらデータでダウンロードみたいな感じなんですけど、うんうんうん、これの、新しい形として、遅からず NFT で音楽の音源が出せるという、
はい、
もう段階にも差し掛かっていて、
うん、
ただまだ完成されてないっていうかいろんなところがいろんなことやってはこう消えたりしてる状態なので、
はい、
その状態で、そういう情報が集まる場所として、うん、あのもしかを機能させたいという、まあ、NFT で音楽に関わる、うん、新しい未来を一緒に探しに行きたいっていうことですね。
そこがねやっぱもう一個柱があるっていうのがかっこいいなと思って、
うん、
でまあやっぱ僕も全然ブロックチェーンとか NFT とかですね本でちらっと読んで、はい、その時はなんとなくブロックチェーンの仕組みを分かった気になって、うんうん、あすごいなと思って、
うんうん、
で今思い返すと何も覚えてないんですけど、
はいはいはい、
なんで、まあ、そういう感じの人多いんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
なんかそことあのスタジオの音楽の感じと、
うん、
まあ、音楽系の人がまあ、音楽系の人ってくくっちゃうとねあの敷居が高くなっちゃったらいけないんであれなんですけどそんな感じじゃないんで、うん
はい、
音楽好きな人が傍らにいるのとあともう傍らにそういう、うん、ブロックチェーンとか NFT とか、
うん、
投資とかそういうのが好きな人たちがいてなんかこう化学反応が起きそうなんですね、
うん、
すごいいいコンセプトだなと思って聞いてました。
そうなんですよ僕はその、うん、牧人君とかと一緒にバンドをやってた後に、はい一回音楽スタジオを約8年間ぐら
い
経営したんですね、
はいはいは
い、まあなくなっちゃったんですけど、うん
はい、
で、まあお店がなくなったということなのでまあまあ大変な思いをしながらサラリーマンに戻り、
うん、
でそのサラリーマンに戻った仕事の先で、
はい、
まあその仕事の内容がそのちょっと投資に関わるもので、うん例えば株であるとか、
はい
まあ当然お金儲けはどうでやるんだとか、生活を守るにはどうするんだみたいなこう今まで一生懸命やってきた音楽と真逆の方向のにちょっと知識に触れ合った時に、
はい、
その中にその、仮想通貨とかっていうものもあったんですけど、うん
はい、
これが、俺の中では真逆のはずなのにすごくこう自分が夢中になってこう飛び込んだ頃の音楽のインディーズシーンとかなり似た熱気を感じて、でそこから深掘りしていくとあれこれってなんかあの昔の音楽業界に例えるとそのまま当てはまるなってことがたくさん今起きてるブロックチェーン業界で起きてるなっていうのをすごい確信していて、 そういうなんで実は俺の中ではこう全く同じこととして捉えてやってるんですよ、は
い、なるほど、
うん、
なんか熱気とかなんか起きそうな感じっていうのは、
うん、
そうですね、そのバンドをやってた頃の感じとかだと、うん、そのシーンの界隈の感じとかっていうのはなんとなくわかるんで、うん、まあ、それと同じようなのがそっちで感じられてるってなるとそりゃ盛り上がるよなっていう気がしますね。そこはよくわかりますね。
昔と違ってやっぱりインターネットがもう当たり前の時代になったじゃないですか。
そうですね。
でスマホがあれば何でも調べられる時代になったので、うん、はい、例えば我々が20代の頃っていうのはやっぱりライブハウスに行かない限りライブは見れなかったんですよね、
うんうん、
で、それが、今の20代の子は 何にでもアクセスできる中で、例えば20代でもう全然株の売買やったり、
うんうん、
投資っていうもの自体も多分我々が20代の頃とは比べ物にならないぐらい身近にあって、
そうですよね。
そう、うん、なので、結構そのこれをしっかりやれば、はい、20代でも全然稼げるチャンスじゃんっていうものがスマホの中に絶えずあるみたいな、
あ、そうだな、
状態なんですよ。それそうだな、
はい、
なので当然夢中になる気持ちもわかるし、うん、そうなるとその我々が音楽をいろいろ聞いたり、つながってたのと同じで、今度はツイッター上で仲間と出会ったり、
うん、
っていうことが今の20代の子とか10代の子ってすごいネイティブもできるようになっちゃってるんですよね、
はいはいはい、
で その熱気の向かう先として、株の世界ってやっぱり株とか投資の世界ってそんなに知らない人からしたらめちゃめちゃなんだろう闇というか、
うん、
分からない世界じゃないですか。
いや、そうですよね。
そう、でもそこも実は我々の時の音楽と同じで、
うん、
最初って何をすればバンドができて、
うん、
何をすればライブハウスに出れるのかって全く分かんない状態から多分みんな始めてたと思うんですよ。
いや、そう言われると確かに近いなと思ってきましたね。
そうだから、うん、まずその向こう側にすごいこうよくわかんないけど吸い寄せられて、
うん、
それに対してこう体当たりで調べたりするっていうのは実はインターネットの世界であろうが、はい、現実世界であろうが同じで、うん、ただ、いや、なんだろう、その一回こう知りたくなるとハマる要素、
はい、
うん、真実を見つけたくなる要素っていうのが両方あるんですよね、うんうん、
いや、今のでねちょっとイメージしたのが、要は始めた頃って、
うん、
まずどのライブハウスに出たらいいのかみたいなのが分かんないじゃないですか。
分かんないです。
でよく間違えますよね、それで、
まあ、
ここ違ったなっていうの。
そう、間違えるし、下手すると間違えることもできずに、はい、もうそこで参加できずに終わる人も結構 、うん、いると思うんですよ。
そうですね、うん、そか、だから株とかもその入り口間違えるというか、
うん、
何から始めていいのか分かんないから失敗することって結構あると思うんですよね。
そう、そこもね、うん、似てるんですよ。だから、ね、やっぱりね、いいライブハウス、うん、悪いライブハウスが当時あったように、
はいはい、
まあそういうものがやはりあるから、うん、たまにその、うん、詐欺事件が起きたり騙されて被害を受ける方もやっぱり出てしまうと、
はい、なるほど。
でも全く同じことだと思って、じゃあ、うん、それがあるから、全てが怪しい世界なのかって言えば、うん、そんなことはなくて、
うんうんうん、
っていうとこも同じだなと思います。
なるほどね、
うん、
いや、これちょっとやっぱちょっと話戻りますけど、 NFT のところとかに戻ると、
うん、
この間ね、ケンジ君のところに持ってって本とかでちょっと今勉強し始めてるんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそのまあ、これまでのコピー可能なデジタル資産をですね、
はい、
そこにこう唯一無二の価値をつけるみたいな概念は分かるんですけど、
はい、
さっきケンジ君言ってたような、
はい、
NFT で曲を出すっていうのは、
うん、
どういう、普通にインターネットで曲を出すのと、まあ、要は配信とかで曲を出したり、
はい、
iTunes とかで買ってもらったりして曲を出すのと何が違うことになるんですか、曲の場合は。
これはね、少し、うん、場合によっては難しく感じられるかもしれないんだけど、はいはい、はっきりしてるのは、うん、 改ざんできない所有権が、うん、その NFT を持ってる人につくっていうところが、うん、あのポイントで、
はい、
例えば、CD っていうものであると、うん
はい、
例えば俺が CD 買いましたと、
はい、
ところが誰かに盗まれたと、
うんうん、
カバンから盗まれて、
はい、
気づいたら横のやつが持ってたと、
うん、
で、あ、それ俺のじゃないかなと思っても何の証拠もないんですよ、
うんうん、
なんでマナキネ入りするしかないし、
うん、
例えばミュージシャンが、せっかく頑張って昔出した CD が、まあ、データ化されて、はい、MP3 で誰でも聴ける状態でネットにポンって投げられた時に、
はい、
そうするとやっぱ CD をその定価で買った人ってって思うじゃん、
うんうん、
だったら別にっていうことでその CD の価値が暴落したんですよね、
はいはい、
うん、でこれがNFT という形になると、
うん、
その所有権が絶対に改ざんできないので、はい、コピーができないことはないんですよ。曲を聴きたいだけであればコピーはされちゃうんですけど、はい、あのただ それを自分は何月何日にこの人から買ったっていう証拠は絶対に消せないし変えられない、
うん、
そこはポイントです。
なるほ
ど。なので昔音楽にすごく価値があった時代というものがあって、うん、
はい、
これは、例えばレコードの時代とか、
うん、
まあ多分 CD の初期もそうかな、はい、400万枚ぐらい売れたとか、
うんうん、
まあ、ある方がもうプロデューサーとしては神のごとき存在になったりとかっていう時代があったと思うんですけど、
はいはい、
それは、やっぱりその当時はコピーができなかったり、
うん、
まあ、レコードもやっぱり一回例えば今でもレコードって人気がまた復活してきて、
はい、
まあ、1枚10万30万とか普通にそういうレコードあると思うんだけど、
うん、そうですよね、う
ん、それはやっぱりこう突き詰めて何がその黒い円盤に10万円とかどうしてもこれを持っておきたいと思わせるかといえば、
はい、
思わせられるかといえばそれは所有してる明白な証拠があるっていうところなんですよ、
うんうん、
でそこは実はアナログであろうがデジタルであろうが関係なくて、
うん、
ただ今まではデジタルっていうのはもういかにもコピーされやすかったり、
はい、
うん、絶えず配信で流れてるし、
うん、
YouTube、 何だったら YouTube パッて開いたら聞けるとか、
そうですね、
っていうものですごくその価値が今落ちきったところに、
うん、
このブロックチェーンとブロックチェーンを基軸にした NFT が出てきて、
うん、
所有権がもう一度またしっかり持てる時代が来たと、
はいはい、
ここがすごく大きい可能性があるところで、
はい、
例えば、めちゃめちゃ分かりやすい例で言うとそのたまたまライブハウスに行ったらすごくいいバンドを見つけたと、
はい、
でもお客さんはいないと、
うん、
でもこれは俺はめちゃくちゃいいと思うんだけどと思ったら、
うん、
NFT で売ってたと、
はい、
音源を、
うん、
でその時まあ NFT を買うともうその日ライブハウスのそこで彼たちからその音源を直接買ったというものがその NFT には刻まれてるので、
あ、はい、
うん、まあ、それに付随して当然曲を聴く権利であるとか、次のライブに行ける権利であるとかっていうのはデジタルだからいくらでもつけられるんだけど、
あ、
そう、はい、っていう、使い方ができる。そうすると、うん、例えば5年後にそのバンドがとてもバッとこう人気が出た時に、
はい、
例えばその NFT に、どんな自分たちのライブが良くて人気が出て、入場できなくなっても初期のその NFT を持ってる人は絶えず入れる権利とかいうものもそのブロックチェーンに刻めちゃうんですよ、
は
い、
なるほど、
うん、っていうのとはまず面白いじゃないですか、
はいはい、それなんかやっとイメージできました。
そう、
はい、
で、もう一つあるのが、うん、まあ、例えばケンジ君というやつが、お金に困って、
はい、うん、
ミュージシャンなんだけどお金に困った時に、昔よくあった光景が、まあ、CD を20枚ぐらい持ってこう売りに行くんですよね、
うんうん、
そうすると、まあ結構ひどい値段で ゲオさんとかにこう買い取られていくと、でまあそれは別にその違法でも何でもないんだけど、はい、NFT も、売買ができるんですよ、う
ん、はい、
できるんだけど、ブロックチェーンにはそれまでの履歴が全部刻まれるので、
はい、
まずどこどこで誰かがこれを作ったデータが誰かのところに行って、その後どこどこに行ったっていうのがずっと残っていくの、ね、
うん、はい、
でここ恐ろしい話なんだけど、
はい、
そういう二次売買、作成した人じゃない買い手の人がさらに誰か売った時にも、うん、
はい、
絶えず所有権が移った場合にそのうちの 5% は一番最初に作ったアーティストに入るっていう設定も書き込めちゃうんですよ。
はいはい、それは設定してもいいししなくてもいいっていうレベルの話なんですか？
もちろんです。
ああ、なるほど。
なんだけど、はい、これはミュージシャンの長年のモヤモヤの一つをすごく解決する方法で、
うんうんうん、そうですね、うん、
そう、毎回別にその3000欲しいと思ってるわけじゃないんだけど、
はい、
やっぱりその自分が作ったはずのものが、
うん、
うん、こうなんだろう、そういう形でこう、
うん、
気づいたらハードオフの隅に100円になってるっていう、うん、まあ、なるのはそれはしょうがないんだけど、
はい、
うん、っていう、なんかすごくこう、
うん、
買いたい人にとっても売りたい人にとっても、はい、その前の段階で作る人にとってもすごくこう気持ちいい世界が実現できる可能性が、
ね、
まあ、今のところ高いと。
いや、それは僕にとってはクリティカルにヒットするんですけど、
うん、
僕はもうしょっちゅうご存知の通りブックオフに行って本買ってるんですけど、
はい、
でそれはやっぱり読みたい本がいっぱいありすぎて、
うん、
まっとうに新刊本買ってたら財力が追いつかないっていうところもあるんですけど、
うんうん、
でもそれでブックオフでたくさん買ってきて僕は幸せなんですけど、
はい、
常にやっぱり足に鎖がついてるんですよ。
ほう、
お前は幸せかもしれんが、
うんうん、
今お前110円で買ってきた本
の
著者にですね、
はいはい、
これは1銭も入ってないんだぞと、
うん、
それを読んで面白いとか言って SNS にですね、
うんうんうん、
この本読んで最高に面白かったですって、
うん、
お前は言えるのかっていう鎖が常に僕の足には、
はいはい、
ついてるんですね。
気持ちはめちゃくちゃわかるです、うん、
それを毎週繰り返してるんですけど僕は、
うん、なんか、
はい、もう、
ね、
そうそう、
例えばその、
はい、
10円とかね、払えるなら払いたいよって思うよね、
う
ん、いい本になったら。
そうです、
でも、
う
ん、そうであってほしいし、
はい、
まあ、これまでその作家さんであろうが、うん、ミュージシャンであろうが、そういう方たちのうち結構な才能を持った方が、はい、ものすごい不遇な生活の果てに死にましたみたいな話っても、過去から歴史上めちゃくちゃあるじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、でそこって、よく美化されがちというか、うん、
はい、
だけど、
うん、
自分がその立場だったら俺こんなに頑張っていろいろ考えてこんなものしたのに、
うん、
なんでこんな状況なんだろうっていう絶望って絶対あったと思うんですよ。
そうでしょうね、
うん
うん、
でまあそれはそのひとえにその人たちがまあ豊かになればいい、はい、逆に創作できなくなるとかあるかもしれないけど、
はい、
なんせなんだろう、まあこれはちょっと、言い過ぎかもしれないから、うん、あれだったらカットかもしれない、カットかもしれないけど、
はい、
その作家さんがそういう目に遭ってる時に、
うんうん、
例えばただそれを俺が取り上げてやったって言ってる何も作ってねえやつが、
うん、
その売り上げの例えば 95% ぐらいをね、
はいはい、
使ってキャバクラとか行ったりしてるとしたらこれはもう大問題ですよ。
大問題です。
大問題です。
大問題。
検事的な裁判所があったらもう無期懲役ですよ。なんで、まあそういうものが、ね、ブロックチェーンはもうすべてが開示されてしまうので、
なるほど。
はい、中抜きはできないと。まあまあまあもちろんその仕事はその仕事でね、今役割はあるんだけど、うん、
はい、
どう考えても作ったやつが一番偉いだろうっていうのはもう間違いない話で。
そうですよね、
うん、まあ、そこをこう世の中がそういう方面、うん、もっとこう分かりやすくて、それぞれが公平だと思える方に自然に持っていってくれるシステムだと俺は考えてます、
はい、はいはいはい、うん、 素晴らしい。やっと僕本で分かんなかったところがちょっと分かりましたよ。そういう意味合いを持つんだなっていうところですね。
そこがその非中央集権と、
はいはいはい、うん、ノンファンジブルであり、
そう
そうですね。
なんかこうノンファンジブルってこう、うん、言葉の響きもねいいなと。
あ、いいですね。あのすごい、あの口に出して言いたい言葉ですよね。そう、ノンファンジブル。
あの20代前半だったらもういきなりバンド名にしそうな。
やってますね同じこと考えてるな僕も。ちょっとこれバンド名にぴったりだなと思ってたんですよノンファンジブル。
そうそうそう
そう、もうノンファンジブルズでいいかなっていう感じ。
そうそうそうそうで叩かれるっていう、ね、あんま、あ、実はあんまり理解してなかったみたいな。
してんいやそうですね。いや そこを僕今日ちょっといくつかね、
うん、
あのケンジ君に渡した台本にキーワードを書いてるんですけど、
はい、
それまあ、 あの NFT とかそのブロックチェーンとかのことを思い浮かべながらですね、
はい、
あとまあケンジ君の店のことも思い浮かべながらいろいろ書いたんですけど、
ありがとうございます。
そうですよね、まさに、なんていうんですかね、ノンファンジブルっていうのは非代替性、まあ、変わるものがないと、
はい、
まあ、唯一無二だっていう意味では、
うん、
そのバンドやってる時もそうなりたかったわけですし、
うん、そうそう、
まあ、今もね、今もあの昨日この間言った通り僕は今あの会社員に最適化された生活と体になってるんですけど、
うん、
ただどっかではやっぱりノンファンジブルでありたいと、
はい、
いうことを思ってるから、あの細々とポッドキャスト続けてるわけで。
いやこれは素晴らしいことですよ、はい、7年目、
いや7年目で、そろそろ7年目が終わろうとしてます
ね。いやすごい、
ありがとうございます。あのそうなんですよ、別にこうね、あ今ね、あのちょっと話変わりますけど、ポッドキャストって僕らが始めた時は、
うん、
まだまだね、マイナーといえばマイナーで、
はいはい、
何それっていう感じの時代だったんですけど、
うん、
最近もうポッドキャストって、うん、ご存知の通りいろんな配信プラットフォームで表に出てくるようになりましたし、
はいはい、
あのアメリカ海外、まあ、特にアメリカですけどではもうすごいマネタイズができてるメディアなんですよね、
ポッ
ドキャストって。いやそうなんですよ、なんですけど、
うん、
日本は全然マネタイズがまだできなくて、
うん、
で今あの頑張ってその音声広告とか、作ろうとしてる会社とかいっぱい出たりですとか、
はいはい、
そのポッドキャストを通じてマネタイズの方法を考えてるっていうのいろいろあるんですけど、
うん、
そういう今すごいんですよポッドキャストってですね。
へえ、それは俺あんまり意識してなかった、はい、僕知らなかったな、うん、
ポッドキャストスターもですね、
うん、
間もなく今まだいわゆる YouTube でいうヒカキンみたいな人はいないんですけど、
はい、
間もなく出てくるっていうような熱を帯びてる業界なんですけど、
素晴らしい。
そうで僕はそこにですねなるべくちょっと早めにリーチして、うん、こっそりそういうところに行こうと思ってるんですけど、
なるほど、
細々のままですね、
はいはい、
見事細々のまま今7年間頑張って続けてる状態、まあ、続けてることだけですね誇れるっていう状態になってるんですけど、
うん、
それでもね、そういったプラットフォームを自分で持っててよかったと思ってですね、
うん、そうプラットフォームですよね、うんうん、
そうなんですよね。そういう時に、まあ、こういうふうにケンジ君とまたこういう話で盛り上がれたりですね、
うん、
一緒になんかできるんじゃないかと思ったりですね、
はい、
そういうためにやっといてよかったなって今思ってるので、
うん、
もしかお店に関しては、
はい、
まあ、ケンジ君なりにいろいろビジョンがあると思うんですけど、
はいはい、
音楽やってる人、YouTube 配信してる人、
はい、
でその中に、ね、この間も言いましたけど絶対にこれはポッドキャスターにとっての天国になるので、
そう、ね、
僕はですねこのまあ番組とかのお話も通じて、
はい、
もしかにポッドキャスターを集合させたいと思ってますんで、
うん、なんせそこ、ね、そこはすごく嬉しくて、
はい、
まあ、俺が想定したのはやっぱりミュージシャンとか音楽好きな人、うん、
そうですよね、
っていうのは一つ集まってくれそうな人たちだなってあったんですけど、うん、なんせ、
はい、
やっぱりクリエイターなんですよね、
うん、
クリエイターの人に来て、いただいてその人が、うん、できるだけ気軽に発信できたり、
うん、
かっこいい付加価値をつけて発信できるようにしたいんですよ、
はいはい
はい、
うん、
それはやっぱり、ありきたりな場所ではダメで、
うん
うん、でまあ俺なりにはこうまだ 100% ではないんですけど、
うん、
ちょうど東京の真ん中だし、
はい、
そう いいところになる。
いいとこですよ、
うんうん、できると今頑張ってるとこです、
うん、素晴らしい。なんで僕もそんなにですねポッドキャストの友達がいっぱいいるわけじゃないんですけど、うんうん、こういうポッドキャストっていろいろやっぱ悩んでるはずなんですよ。録音場所とかですね、
うん、
でイベントやりたい時の場所とかですね、
はいはい、
あとまあその同業者との交流とかですね、いろいろ考えてる人もいると思うんで、
うん、
なんかちょっとどっかで引っかかってポッドキャスターが来てくれるとかね、うん、あればいいなと思ってるのと、
うん、
あとですね、そうなんていうんですかね、僕らは、
はい、
まあ、ある程度機材とかパソコンがあれば、
うん、
大げさな設備なく始められちゃうんですよね、ポッドキャストって、うんうん、そこもすごくこうもしかとかに行ってですね、うん、ちょっとやるかみたいなんでいきなり始められたりとかですね、
うん、
あとポッドキャストやりたいなって思ってる人になんかこう、アドバイスできたりとかですね、
あ、素晴らしいです
ね、そういうのも、まあ、今最近始めるの簡単なんで、
うんうん
うんうん、いわゆる配信の今みんな使うのはこの Spotify のツールなんですけど、
はい、
Spotify for Podcasters 旧 Anchor っていうツールなんですけど、
あ、
もうそこに音源アップロードして、
うん、
説明文書いちゃえばもういきなり Spotify とかにアップロードできるっていう状態、昔と比べるとですねすごい楽になってて、うん、そんなことだけでもですね、伝えていけたりもできますし、なんかそういうつながりもねできたら楽しいなと思いますね。
やっぱり今話マキトの話聞いて、うん、そのポッドキャスターという言葉の先にポッドキャストの向こうに今すごい、はい、結構ねポッドキャストってネット出始めの頃から実はあったといえばあったじゃないですか、はい、
あるんですよね、うん、そうなんですよ、うん、
でずっとこう愛好家の人が聞いたり、はい、発信したりしてたところが、はい、今そういう感じでこう、うん、すごい広がろうとしてるのが見えて、はい、なんか、うん、ああ俺が NFT とかに感じてるものと全くやっぱ近いなってめっちゃ思ったっす、はい、
うん、めちゃめちゃ熱いですよ今。ポッドキャストから逆にラジオの方に出ていく人とかすごい出てきてるんですよ、うん、面白いですよ。
じゃあYouTuber が地上波に出たとか、うん、そうそうそう、ああいうものとまあ似た感じのね
似てますよね、
うん、はい、
そうなんです。そういうのをまず一つ思ったんですね。だから俺たちこそノンファンジブルじゃないかっていう話とですね、
はいはい、
もしくはポッドキャストの聖地になるであろうっていう話と、
ああ嬉しいです。
そう
そう、これね、普通のもちろんちゃんとした録音できる、音楽スタジオであったり、はい、まあ、レコーディングスタジオとかあるんだけど、うん、やっぱり敷居が高いんだよね。
そうですよ、値段も高いし、
そうそうそう、で、うちはね、スタジオ設備は一人であれば本当その1時間880円
で、そこですよね、
そこだけで使えるっていう設定にしたのは、そこだけは譲りたくなくて、
はいはいはい、
そこはそのうちが売り上げを上げるべき場所ではなくて、
うんうん、
そういう人たち、何かをやりたい人がパッと来れて、うん、すぐやれて、
はい、
で帰りに、まあ、お酒も一杯飲むなら飲めるっていう、うん、この、うん、もうワンセットでこうい
いですよね、
したいっていうのはすごく強くあったんですよね、うんうん、
僕ビルトインの録音スタジオ、
はい、
あれ最高にかっこいいなと思ってて、あそこの稼働率が低いのは良くないことですよね、
うん、そうですね、まだやっぱりお店オープンした時に、
はい、
やっぱりどうしてもバーに注力しないといけなくて、うんうん、
はい、
またこのお酒の世界も一回ハマりだすととんでもない深い世界が広がってるんで
そうですね、そ
う、どうしてもねそこが、まあ、今やっとそこは整ったので、うんうん、
はい、
うん、今から今度は
いや、そうです
よ、ブースの
ブース、録音ブース最高ですからね、あれ。なんかちょっとサイバーな感じもしますよね、雰囲気って。
そう、なんかやっぱりポッドキャストを音声だけでお届けする、はい、してもその、うん、内容が楽しければいいんだけど、
はい、
俺がすごく思ってるのは、それをまあ外から1枚やってるところを写真撮った時に、
うん、はいはい、
それがかっこよかったらめっちゃいいじゃないですか。
いやいや、あれ絶対かっこいいですよ。だからこうみんなが飲んでる背中越しに、
うん、
ブースの写真を撮ると、
うんうん、
お、なんだこれって思いますよね。
ね、なんか、
うん、やりたいなって思うと思います。
そう、なんかその感じが、うん、で、俺も何回か試したんですけど、
はい、
まあ、お客さんがいたり飲んだり、うん、外で 人がいる環境でなぜかあのガラス越しにあのなブースの中に入ると、
うん、
ちゃんと隔絶されるんだけど、はい、なんだろう、スタジオみたいに閉鎖的じゃないんですよ。
ああそうですね。
そうだからあの、うん、まあよく、Mac 持って、
うん、
あのスタバ行って行くと仕事がはかどるっていう、はいはい、まあ、俺やったことないんだけど、はい、あこういう感じか、うん、みたいなそうそうそうそう、ちょっと格好つけるんだけど、ね、ただ、はい、自分のやりたいことがそれで強烈に進むってやっぱすごいいいじゃないですか。
いや緊張感というか、うん、程よいね、あのみんなじっと見てるわけじゃないけど、
うんうん、そうそうそうそう、
ちょうどいい塩梅の緊張感が
そうそう
クリエイター側にあるっていうのはいいことだと思いますね。
そうなんですよ。
あ、いやすごいいい空間を作られたなと思ってですね。
ありがとうございます。ちょ
っ
と
今日あのリンクとか貼っときますんで、うん、あのなんか不調気になった方はですね、あのどんな場所なのかっていうのを見ていただきたいですし、これからケンジ君あれですよね、そのお店でいろいろ配信したりもこれからもやられるんですよね。ケンジ君主体でというかお店として。
そうです、お店自体も言っても結構、ビルの4階とかで分かりづらい場所なんで、うんうん、その中をできるだけその動画を使ったり、うん、いろんな情報を使ってどんどん外に出していきたい、見ていただいて、
そうですよね、
うん、アピールしていきたいと思ってます。
相当かっこいいんで、そういうふうなことやんなきゃもったいないなと思いますね。
ありがとうございます。
はい、いやいや超盛り上がりましたけど、他にもねいっぱいあるんで、もうちょっとケンジ君時間大丈夫ですか？
俺は全然大丈夫です。
はい、なんでねケンジ君とせっかく、久しぶりに話ができるっていうことと、この間お店行った時にね、あの定期的に、話できるよって言ってくれたんで、
はいはい、
ポッドキャストですね、ずっと7年やってるんですけど、
うん、
でコツコツ月2回っていうのをちゃんと刺繍してね、死んでも守るっていう感じですね。
すごい、
うん、で間に合いそうになかった時は自分で10分ぐらい話してそれでよしとしてるんで、よしと1回にしたりしてるんですけど、
いやでもそこはね、うん、心折れずにねやってるのがね素晴らしいですよ。
そうですね、それちゃんとやっとかないと、うん、もう自分にね絶望したくないというのがありますんで。
いや俺ね、この、ちょっとだけ脱線しちゃうけど、
はいはい、
その20年前頻繁に会ってた頃から、
あ、はいはい、
まあ、当時のマキトのバンド、うん、レディオクラブを見に行った時も、はい、やっぱね、
はい、
音源聞いてもライブ見てもそこに、うん、すごくね俺にねないね魅力をちゃんと感じてますああ俺もちゃんと やらなきゃなというかね、ちゃんと気になるところを詰めて、はいはい、やってるライブだったし、まあ ねロックンロールバンドだったので、
はい、はい、
一見荒々しく見えるんだけど、やっぱり 曲の練り込み方にしても演奏にしても音源にしても、やっぱりその丁寧にやってるし、はい、ちゃんと続けてライブやってたから、
うん、はい、
やっぱりその巻き込まれる魅力が結構いろいろあったなと思って、
うん、あ、ありがとうございます。
そこがね、
はい、
俺にはちょっと絶望的に欠けてる部分なんで、羨ましいなっていうかすごいなと思って尊敬してます。
いやいや、うん、そう言ってくれると嬉しいんですけど、僕としてはねそういったとこがもっとちゃんとできてなかったなみたいなんで、後悔もあるからこそ、
うんうん、
今度やることはちゃんと続けたいなと思ってですね。
いや、
ちょっと続けることをまず念頭に置いてやってるっていう感じなんですけど、
素晴らしい、
そうなんですが、やっぱりだんだん忙しかったりですね、
うん、
最初に言ったように会社員に最適化されしすぎてですね、
はい、
仕事はちゃんとやんなきゃいけないと思ってるからちょっと片方がおろそかになったりするんですけど、
うんうん
うん、やっぱりそこって、ケンジ君、僕らもう40中盤から後半ですから、
うん、
下手したらあと 2,30 年で死ぬかもしれないじゃないですか。
そうだね、
もっと早く死ぬかもしれないんですけど、
まあ、
そう思った時に、
うん、
もうちょっとゆっくりできるまで待つみたいなことはちょっとなかなか時間的にも余裕ないなと思って、
そう
やっぱりね今のうちから並行して楽しいことやっとかなきゃと思うんですよね、
うん、全く、うん、
そんな時にちょっと最近、三上君とも、もともと一緒にやってる三上君とも時間が合わなくなったりとか、
はい、
お互い忙しくてなかなか、ちょっとポッドキャストの、熱量が変なくなったとは言わないんですけど、
うんうん、
こういう時ってまあいいかって思っちゃうんですよね。今日ちょっと今月なかなか身のある録音できなかったけど、まあいいか、僕らは趣味で続けてるだけだしっていうふうに思っちゃうんですけど、
はい、
いやでも、もうちょっとあれだよなと思って、なんかこう一本、
うん、
通ったものがある、活動したいなって思うところ思ってどうしようかなって思った時だ、ちょうど今がですね、
はいはいはい、
そんな時にケンジ君がそんなプレイスを開くって言うから、
うん、
もう盛り上がっちゃって、
ありがとうございます、
うん、もう一回そこで、せっかくねいい場所を使わせてもらえそうだから、
はい、
とかね、あとまたケンジ君に久しぶりに会えるから頑張んなきゃいけないと思って、で、
うん、
何が話したかったかというと、そうですね、という話がやっぱりあったからだと思うんですよ。そのケンジ君のお店の話を聞いたから、
うんうん、
こういった低調なモチベーションを否応なく上げるもの、
うん、
それはケンジ君もよくご存知の通り、
うん、
機材ですね。
もう間違いないですね。
間違いないんですよ、うん、音楽にしてもポッドキャストにしても、
はい、
まあ、あらゆるクリエイターがそうだと思うんですけれど、
うん、
絵を描く、映像、何でもいいんですが、なんかちょっと最近モチベーション上がんねえなと思ったら、
はい、
機材に投資してそれに無理やりドライブさせるというですね、
はい、
作戦が、うん、シンプルながら一番有効なんですけども、
うん、
それで今回、前々から気にはなっていた、
はい、
ポッドキャストに寄せたレコーダー、まあ、専用と言ってもいいであろうですね、
うん、
ポッドキャスター専用のレコーダー、レコード機材メーカーのズームさんが作っている、
うん、
その名もポッドトラック P4 というですね、
はい、
これは結構いろんなポッドキャスターが使ってる機材なんですけども、
はいはい、
これをですね2万ぐらいするんですけども、
あ、これ安い、と思って
そうですよね、この機能にしては全然安いと思うんですけど、
うん、
やっぱそこも大人になったんでね僕も、
うん、
あんまり悩まずポチってしまって、
はい、
それでもうこれをケンジ君に見せに行こうと、
いやこれをね見た時にね衝撃というよりも、
はい、
この20年間続いてきた何かを思い出しましたね、
はい、
素晴らしい。なんか僕今結構音楽業もやるんで、そのレコーディング、
はい、
すごい機材、まあ、もしかにも結構入ってるけど、
はいはい、
やっぱ原点ですよね。
ここ
が原点ですよ、
うん、そうです。僕らが、まあ、D16 でやってたこと、
うん、
あともっと遡ればカセット MTR でやってたことをですね、
うん、
まあ、凝縮させて今に、今のエッセンスを入れて、
うん、
再現させた、発現させたというか、
うん、
これもリンク貼ってきますけど、大きさ的にはですね、
はい、
最近の、大きめのスマホぐらいしかないんですよね、
うん、コンパクトだったね、うん、
そうなんですよ。それでちゃんとマイクがキャノンケーブルが4本させる、つまり4人で、
うん、
同時に喋って録音できると、
うん、
で場合によっては1人はスマホからのリモート出演でもそれを直接レコーダーに入れられるとかですね、
うん、
ポッドキャストがやりたいことすべて、網羅してくるレコーダーなんですけども、
うん、
あとねこの間ケンジ君に説明しきれませんでしたが、これ、
はい、
サウンドパッドみたいなのがついてて、
へー、
いやサンプラーですね、
あ
そこを押すと拍手の音出したりとか、
はい、
BGM ずっと流してたりとか、
あ素晴らしいね、
そう場面切り替えの時のジングルを出したりとか、
はいはい、
4つその音を配置しとけるっていう機能まであってですね、
へ
ー、リアルタイムでやりたい時なんかはこれは使えそうだなと思ってるんですけど、
素晴らしい、うん
うん、そんな機材を買ってしまったので、
うん、
もう僕は常にバッグにこれを忍ばせてですね、
うん、
いつでもポッドキャストできるぞと、これはてめえこれ電池で動くんだぞと、
うん
USB 給電もできるんですけど、うん、電池でも4時間動くんだぞということで、
うん、
まあ、いつでもどこでも俺はポッドキャスターだというふうな、ん、環境を仕上げてきましたんで、
電気屋さえ100円ショップさえあればすぐ稼働できると、
そういうことです
ね、 ね、いやでもこれ結構大事な要素で、
はい、
音楽の録音の時に逆の、うん、真逆の目に遭うこと結構あるんですよ、
はい、
やる気満々でギターとベースとシンセサイザーを3つ同時に持って MTR を持ってスタジオを予約してあるところに1人で行って、 はい、さあやるぞってなった時に電源アダプターがないんですよ。
なるほど。
これをね、俺何回かやらかしてて、もう本当にあの絶望しかないっていう。
何しに来たんだっていうあの絶望ですよね。
そうそうそうそう。まだね、はい、アーティストらしくあの曲が良くないとか音がとかってことで悩むんだったらいいんだけど、あのそもそも参加する権利を失ってるっていう。
機材が立ち上がらないっていう、
これは辛いですよ、うん、はあ、
そうなんですよね。やっぱこういうポータビリティとか身軽さっていうのが、
いや大事大事、
ね、特にポッドキャストには大事だなと思っているので、うん、これもっと早く買っとけばよかったなと思ったんですけど、
いやいや、もうこれはでも早い遅いじゃなくて、うん、あの手に入れたものが勝ちですよ、
そうです、
だなって思った、うん、
はい、その日からねもうあの変わってくるわけなんですが、で今日ね、あのそれで初めてレコーディングしてます。
おお、なるほど、
はい、僕の手元の音声は、
おお、楽しみですね。
すごくいいですね、使いやすいですし、あとケンジ君が、そうだ、機材の話で言うと、
はい、
あ、僕ですね、そういうふうにコンパクトに始めてるので、
うん、
まあ、家で一人でこう喋ったりするぐらいだから、マイクもですね、まあ、本当はあのいいマイク使えば使うほどいいんですけど、
はい、
まあ、僕ここにも書きました、僕ダイナミックマイクが大好きなんで、
はいはい、
ダイナミックマイクをこうミキサーに通してヘッドホンで聞くときのあの、
うん、
ちょっと、なんていうんですかね、アナログと電子の中間にある段ボールの中で喋ってるような音というかですね、
あ、いい表現だね、うん、
はい、そういう音が大好きなんでずっとダイナミックマイクでやってるんですけど、
はい、
それもあのよくみんなが使う 5% とかの方がいいとは思いながらも、
うんうん、
リーズナブルにいこうと思ってベリンガーの安いダイナミックマイクを使ってるんですね、
はいはい、
でも僕はそれでどこまでできるかってまず試さなきゃいけないと思ってるんで、
あ、その気持ちはねめちゃくちゃわかるっす。
、うん、3900円ぐらいのこのマイクで、
うんうん、
どこまでいけるのかっていうのを一回やってから、
はいはい、
いいダイナミックマイク、いいコンデンサーマイクっていうのいこうかなと思ってるんで、
確かにね、それは、はい、それはある。俺はちょっと真逆の沼にやっぱハマってしまったんで、ありとあらゆる、
でも本職ですからしょうがないと思います。
うん、まあ、はい、でそれはそれで楽しいんだけど、これね、はい、恐ろしい事実がちょっと判明 したんですよ。実は、はい、あの大事なのはマイクじゃなかったっていう怖い話があって。
怖いですね。
うん、怖いのですけど、はい、ね、マイクなんて本当高いやつだと今100万200万平気である世界だけど、
うん、そうですね、
まあ、実験したんですよ、スタジオやってた時にね、うん、
はい、
レンタル屋さんでその、はい、マイクを何種類か、
はい、
高いやつを借りて、
うん、
それに対してマイクプリ、はい、そのマイクをつなぐ先のミキサーの頭、はいはいはい、接続する部分、
うん、
その、マイクの信号を受け止める部分も3種類ぐらい借りて、
は
い、でそのそういう音響機材の中のマイクプリ、マイクプリアンプと呼ばれる部品の中でニーブっていう、うん、あの昔からすごく有名な、
あ、アメリカのニーブですよね。
そうです、あの、はいはいはい、ニーブさんという人が作った、はいはい、ニーブっていうプリアンプが、
うん、
まあ、のヴィンテージのいいやつが一つその中混じってたんですよね、
はいはい、
で、まあ、当然こっちはもうその何十万のマイク借りてるんで興奮して、うん、できるだけ同じ環境でいろんな音を取って、はい、どのマイクだったらどうなるんだろう、
うん、
で散々比較した結果が、
はい、
ニーブのマイクプリであれば、
うん、
どんなマイクをつないでもとりあえずめちゃくちゃ良くなるっていう信じられない結果が出て、
いや、なるほど。
しかもそのマイクプリ、うん、ニーブのマイクプリには、はい、EQ も何もついてないんですよ。
へー。
だからもうただのゲインとアウトプットの2つだけ、
うん、はいはい、
これがね、
うん、
それも俺だけがやったんじゃなくて、まあ その、はい、そういうことしたいっていう愛好家と 3,4 人でやったんですけど、
はいはいはい、
うん、未だにその録音データを聞くともう驚きの、うん、
へ
ーっていうこともあったりしたんで、
それはいい話だな、
うん、
はい、
そのベリンガーをまず極めるっていうのはすごくね、いいスタートラインというか。
そうですね、
うん、
ベリンガー大好きなんでちょっとそこから始めてるんですけど、
はい、
まあ、さっきのね建築のそのニーブの話とは、まあ、ニーブとは全然違うんですけど、
うんうん、
僕もそれあのバンドのスタジオ録音してる時とかに、
はい、
なんかの本で読んで同じようなことを試したことあるんですけど、
うん、
あの普通にやるとですね、マイクからレコーダー、
うん、
まあ、当時使ってた D16 っていうレコーダーに直接インしていくか、うん、
はい、
もしくはその間にあのマイクプリアンプ単体のマイクプリアンプをかませたりして、
うんうん、
ミキサーに入れるじゃないですか、
はい、
なんですけどなんかの本で、
うん、
単体の適当なマイクプリアンプつなぐよりも、
うんうん、
スタジオにある多少下手っててもいいから、
うん、
マッキーのミキサーとかよくあるじゃないですかね。
そうですよ、マッキース
タジオに、ね、うん、マッキーのミキサーとかにとりあえず通してそこのプリアンプを通して、
うん、
そのアウトをただミキサーに戻すっていうだけで、
うん、
だいぶなんていうかそのよくわかんないプリアンプ使うよりは、
うん、
ただでスタジオのマッキー使う方がいい音になるっていうのがどっかに書いてあって、
うん、はい、
それと同じことを試してみたら、
うん、
確かにそうなったっていうことがあったんで、
うん、
それね実感としてよくわかるなっていう話でしたね。
そう、これはやっぱりね、うん、当時から気づいてる人は気づいてたんだけどね。
はいはい、
本当、うん、そうです。あの僕たちがちょうど音楽にバンドガンガンやってた頃で言えば、
はい、
もうマッキー一択だったんですよ、あの我々のレベルでやれることっていうのは。
そうですよね、
うん、
いやいい話だなこれまた。そう、そんなことで、
うん、
まあ、ポッドキャストに関してもここで、まあ、ケンジ君のね今の動きとリンクして、
はい、
ちょっと勢いつけてやるぞと思ってますんで。
いやね、やっぱこの、
まあ、はい、
動きがつきやすいっていうのはいいね。
そうなんですよ、うんうん、やっぱ傍らでやっぱり仕事が忙しいとか何が忙しいとかね、いろいろ、まあ、ケンジ君もそうですけど家庭もありですね、
はい、
いろいろあると思うんですが、
うんうん、
やっぱり片方でこういうことね、自分の好きなこと、
はい、
それ考えてるとすぐ時間が過ぎることをですね、
うん、
やっておくのはあともう何年で死ぬか分かんないからやっとかなきゃダメだなと思ってますんで。
そうね、まあできるだけね、うん、長くできたら越したことはないけど、はい、ちょうどいい年齢だと思うんですよね。その、
そうですね、
先でやればいいやってだんだん思えなくなるって、
うん、はいはい、
一見苦しいことのようだけど、
うん、
逆に言うと、まあ、いい意味で追い込まれてるとか、もうどうせ やるしかねえみたいな。
そうですね、うん、
これは、うん、逆に考えたらいいことな気もします。
はい、はい、そうですね、自分をちゃんとその場所にこう追い込んでいくというかですね、
うん、
まあ、程よいいい感じのプレッシャーを自分で作っていくっていうのはね、必要かもしれないですね、う
ん、全く
いいものを作ろうと思ったら、うん、はい、そんな感じでケンジ君もね1時間ぐらい喋らせてもらったんですが、
ありがとうございます。
今日ちょっと用意してたコンテンツはやっぱり消化しきれてないんで、
うん、
まあ、ケンジ君もこれ月2回だなという感じになってくると思いますんで、
はい、いやこれはね、俺も参加がしやすいですとても
内容的に。そうです、ね、
内容的にもだし、うん、はい、やっぱ、はい、自分からやらないんですよ俺、
うんうん、
なんでうわこれはありがたいなと思って。
あ、いいこと、よかったです、はい、こんなペースだったら付き合ってもらえそうですか。
いや俺
はい、
人に予定合わせることはもうめちゃくちゃ得意なんでそれでまあこき使われてきた面もあるんですけど、これは何、はい、だろう、こき使われるわけではなくて普通に楽しい話ができるので。
そうですね、
うん、
せっかくなんで一緒にやりましょうよ。
ぜひぜひ。
でケンジ君には事前に話したんですけど、
はい、
だから、まあ、ニューラカルストーリーズって基本的には三上君とやってて、古着フルオン本の話とかをですね、まあ、とか、まあ、関係ない話とかいっぱい入れてってるんですけど、
うんうん、
でゲストがたまに出てもらう時もあるんですが、
はい、
まあ、ケンジ君にこれから出てもらう時はですね、
はい、
ちゃんとテーマとして、
はい、
まあ、音楽の話と、
はい、
まあ、ブロックチェーン NFT に関する投資の話と、
はい、
ということでシリーズ音楽と投資っていうタイトルでですね、ちょっと NHK みたいなシリーズ目つけたんですけど、
はい、
必ずケンジ君が出てくれる時にはこのタイトルを後ろにつけてですね、
あ、なるほど、
まとめていこうと思ってますんで、
はい、
なんでこれからそのお店の話とか、まあ、ポッドキャストの話とかいろいろするのと、うん、もう一つですね、
はい、
やっぱりケンジ君が、まあ今注目しているそういう投資の部分、
うん、
ブロックチェーン NFT とかそういうところももちろん興味ありますんで、
はい、
そういうところのことも教えてもらいながら僕もちょっとずつですね、
はい、
まあもう40中盤になりましたんで、
うん、
積み立てニーサぐらいはやってますと。
ああでもそれは素晴らしいことですよ、は
い、ありがとうございます。それぐらいであとはまあちょっと頑張って働くかっていう感じなんですけど、
うんうん、
やっぱりもうちょっとですね、まあ、投資のこととかも勉強して、将来こう余裕を持ってもっと遊べるようにこういう遊びができるようにしたいなと思ってますんで、
はい、
ただ僕なんかね、リーズナブルなもんで、
うん、
もうブックオフで週1000円本を買うか、
はい、
2万円ぐらいの機材買ってポッドキャスト上げてるかぐらいの男ですんで。
いやでもね そこがやっぱりなんだろう、はい、一番原点というか。
そうですね、
俺って逆にね、はい、最近やっぱり本全然読んでなくて。
なかなかねそうなりますよね。
そうその、うん、忙しいふりをするようになったので、はい、本が怖いんくなってたのをちょっとこの間払拭しようと思って図書館に
行ったんですよ。あ、はいはい、いい
ですね。で、うん、それは結構明確にちょっと読みたい本が珍しくあって、はい、まあ先日、
うん、
僕先日というか今年かはい、ちょっと僕の大好きな、
はい、
イエローマジックオーケストラというバンドのうちお二方が立て続けに旅立たれてしまったということがあり、
ね、
そのまあ坂本龍一さんが結構ここ5年ぐらいよく対談されてた方で、
は
い、名前が福岡新一さんっていう生物学者の方とのはい、ちょっと対談ラジオの対談かな、
うん、
かもしかしたら福岡さんが一人でちょっとその坂本龍一さんとの話をされてるのを聞いた時にすごく読みたくなった本があって、
はい、
そう本当久しぶりに2時間半ぐらいだったかな一冊読んで、うん
はい、
めちゃくちゃいい時間だったんですよね。
そうなんです、
ね、なんで、うん、あこれはやっぱりそのまあいろんな本があるけあって俺も全然開いてないのに、うん、本ってやっぱり自分が好きだったものをずっと持ってきてるんですよ。
はいはいはい、
そうなんででまあこの間また別で話したちょっとバイクの話とか、
あ、はいはい、
もうそのそれこそ30年ぐらい前にコンビニで買った、
うん、
絶版車カタログってやつが、
あ、はいはい、
まだ自分が持ってることに気づき、
あ、いいですね。
そうちょっと開いただけでもなんだろう、はい、ネットで検索するのとはまた別のこう、うんうん、きちんとまとまった、
はい、
うん、ものがあって、あ本ってやっぱいいなって思ったとこあったんで、
あいいですね、
本も
わかります、
うん、超逆に普段やってるやつ聞きます、
はい、ありがとうございます僕普段やってるやつ最近、
うん、
積ん読しすぎて全然読めてないから、
はいはい、
積ん読本がかわいそうだからまだ読んでないんだけど、
あ
なんで手に取ったかを説明するっていうような話とかしてまだ読んでないっていうのはね。
ああでもそれもあるねあるある、
そうなんですよ。ちゃんとそういうふうに供養してあげないとかわいそうだと思ってやってたりするんですけど。
なるほど。
まあさっきねケンジ君言ってたように本を読む時間って、
うん、
無駄だと思わないですよね。
そうなんかね、
そう
なのに思っちゃってたの、うん、そのね、
はいはいはい、
でも読んだ後っていろいろいい作用があるじゃないですか、
うん、そうなんですよ、
うん
うん、なんか始めてみようと思ったりとかちょっと動き変わりますよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そう、それに対して SNS で時間を過ごしてしまった時のあの後悔と絶望感っていうのが全然違うんで、やっぱり僕も隙間は全部本で埋めるっていう風にしたいなと思ってるんですよね。
いやそれね、うん、多分今最新のテーマだと思うな、うん携帯もね、今お金、はい、さっきの投資で大成功された方たちの一番贅沢なお金の使い方って、うん、電波が届かない無人島に1週間行くことらしいんですよ、
うん、
それがもう一番
そうなっちゃうんですよね。
いいっていうのとかなり似た話だなと。
そうですよね、同じ時間使うにしても、
うん、
絶望感が違うというかですね、全然プラスとマイナスの方向に全然違うので、
うん、
それはここからもね、 続けていきたいと思ってるんですけど、
はい、
そう、それでだから今日ねあんまり、多くは話せなかったそういった投資関係の話、
はい、
うん、ケンギチ君に相談しながら、いろいろ教えてもらいながら、まあ、僕もちょっと徐々に広げていこうかなみたいな、
はいはい、
そういう動きもですねあのドキュメントとして、うん、伝えていければと思いますんで、
あ、いいんじゃないですか、
ね、そんなのも面白いですよね、
うん、ちょうど今から、うん、はい、投資はもっと、まあ、今あの小学校でやっと投資授業に入るのかな、
いや入るって言ってますよね、
ですよね、で、はい、実は日本以外の国ってもうとっくに義務教育全部入ってるんですよ、うん、アメリカとか、
あ、はいはい、
だからその1点だけ取っても、うん、まあ、いかに遅れてたかってことでもあるし、うん、その先の今から生きてく人、まあ、我々もまだあと、ね、はい、10年20年は生きると思うんですけど、
うん、
あの多分ねこのスキルあるとないで結構残酷な時代になるなっていうのをすごい感じてるんで、まあ、あの自分の思う限りで、はい、あの投資を、ね、しなきゃいけないっていうよりその知識としてあるだけでもだいぶものの見え方が違うっていうところとか、
そうですよね、う
ん、聞いてもらえたら話したいと思います。
あ、ぜひいろいろ教えてください、
はい、
頼りにしてますんで、はい、そんなとこですかね今日はね。ちょっとまだまだ話そうと思えばいくらでも広げられるんですけど、
うん、これもう
これから定期的にやっていきますんで、
早くも編集が大変そうな、
そんなことないですよ、
あ、本当
ですか、これもあのほぼノー編集で出していきますから、
あ、もうなんか大丈夫だったらぜひお願いします、はいはい、
整えるだけ整えてすぐ出して、もう本当にね、僕その音楽作る時もそうでしたけど、
うん、
やっぱり早くこう作り上げたいっていうか出したいっていう気持ちが強いんで、
いや素晴らしい、ね、そこもね素晴らしい長所だと思いますよ本当に。
大体このポッドキャストの録音もその日か翌日朝かみたいな感じで出してます、
ね、すごい、うん、
なんでいや本当にだから大したことやってないんですよ、音圧整えるのとちょっとここは途切れちゃったなっていうところとか、
うんうん、
変な音入っちゃったなっていうところを抜いてるぐらいで、
まあ相手によるか、うん、いや実は俺もね、はい、マキトにもギリ言ったかもしれないけど昔ね、はい、やってたんですよ。
あ、はいはいはい、いや聞いたことある気がする、
ディスタイムレコードの藤沢とかですね、はいはいはいはい、やって結構意外に好評で7回目ぐらいまでやった頃って、はい、俺 MTR 使って4本マイク立てて、はい、
あ、
やったらその話す内容がやばすぎてカットがめちゃくちゃ多くて、でなおかつそのなんだろう、はい、まあ、かなりねちょっともう2日3日めちゃ辛かったんですよね、それをやるのが、
はいはいはい、
だから、あ、人によるんだなって思ったって話面白いんだけどね、
面白いんですけどいやそうですね、コンセンサスが最初から合ってるとあんまり編集も大変じゃないっていう感じですね
なるほど、確かに
はい、そういうことで、
はい、
そろそろ終わりにしようと思うんですが、またケンジ君お店にも行きますし、
うん、
も
う
事務所にも行きますし、
もう何よりツイッターの DM 飛ばしてもらえればすぐスタンバイ
するそうですね、
はい、
なぜかケンジ君との連絡方法がツイッターの DM しかないことになってて、うん、電話番号知ってるから、
そう、
あれはできるんですけど、うん、なんですか、 SMS はできるんで、
そうできるけどね、
はい、
今これも特にブロックチェーン業界の人って、
はい、
みんなもうツイッターでしか連絡してないですよ。
あ、そうなんですか。
これねかなりびっくりしたんだけど、
はい、うん、へ、僕なんていうか、やむにやまれてツイッターだったんですけど、それでケンジ君が別に良ければそのままにしときます、
うん、なんかね意外とね、はい、そう使いやすいというか、なんだろう、なんかこう、
はあはあ、
メールとか、で LINE もまあ俺使ってるけどあんまり使ってなくて、
あ、そうですか、あ、ちょうどよかったんだ、じゃあ、
そう、めちゃくちゃちょうどよかったんで、うん、
あ、わかりました、
はい
じゃあまたいろいろ連絡しつつ密にですね、
はい、
だって僕もちゃんと企画書を毎、月2回ですね、
はい、
またケンジ君と話すことを書きながら用意していきますんで、
ありがとうございます、
はい、あと、まあ、お店のね、企画とかで僕が協力できることあれば何か言っていただければっていうふうに思いますんで
ね、なんかこっちも準備できるものがあれば、はい、ちょっといろいろ考えてみます、
はい、ぜひぜひ、あと僕の友達とかも連れていきますんで、またお店に、
あ、楽しみですね、
はい、はい、ちょっと面白いことやっていきましょう、また
ね、よろしく、改めてよろしくお願いします、
はい、そう、笹塚から10年 そうですね、
うん、ね
10年じゃないな
20年、うん、
経ちましたけど、また同じような気持ちで、一緒に遊んでいただければと思います。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。じゃあとりあえずまだ1回ということで、はい、また続けていきますんでよろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました、
はい、はい、こちらこそありがとうございました。
はい、
はい。